中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ、まあね、今日もエコーがかかってますけど、第96回目というところでやっていこうかなと思ってます。生放送でお送りしていきます。今月はまあスタジオから私、中央学院大学法学部教授の清水と、ちょっと久々かな、秘書役の七海美奈さんとお送りしていこうかなと思っています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、であとまあいつも第一期のねラジオメンバーも、実は96回目なんで100回目が近くなってきてますけど、まあ、初めの方から参加してくれてた鈴木さんとか渡辺さんとか元杉さんって、ね、卒業生はオンラインでつながればお話できるかなぐらいの感じでやってます。まあ、ちょっとねゆるっといつものようにやっていこうかなと思ってますけど、皆さん最近はどうでしたか。
まあ、楽しく結構いろんなとこ行ってました。
あ、
ま
あ
ね、国内国外とか。
あ、そっかそっか。
はい、
ね、マレーシアとかだったっけ。
あ、そうです。
とかね、うん、ちょっとそういうのもこの後ねお話を聞いていってもいいかなと思ったりしてますけどね。まあ、オープニングは相変わらず音声配信アプリハクナ、今月で終わっちゃうらしいんですけど、まあ、お友達の花ちゃんの音源使わせてもらいましたけど、今なんか花ちゃん調子悪いらしくてって言って、なんかあんまり身内の話ばっかりしちゃいけないかもしれないですけど、まあいろいろね、みんな体調が悪くなる時期もあるみたいなんで、暑すぎて調子悪いとか、あと秋の兆しで調子悪いとか、まあ、または大学生なんかは今度9月の20日から中学院大学では9月20日からが後期スタートなんですけど、まあ新学期になるとね調子悪くなる人っていると思うんですよ。教員もそうなんですけど休み明けまだ休み続いてほしいみたいな。みんなさん、そういうのなかったですか。
なかったと思います。多分
むしろ学校行くの楽しい派
だった。楽しい派だったと思います。記憶上。
まあ、まあちょっとね、私も教員になってからは、ああ休みいっぱいあった方がいいなっていう思うんですけど、まあなんかね、いろいろ仕事に追われてるとやっぱり休みの方がね楽しいなと思ったりもしますけどっていうようなところで、まあいろいろねやっていこうかなと思ってます。じゃあちょっとメッセージ募集も花ちゃんの音源使おうかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは03-5670-5332 03-5670-5332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、じゃあまあ今月の1曲目ということでね、行ってみようかなと思うんですけど、まあ、これ皆さんイコールラブ大好きだと思うんで、曲紹介を、
ま
あ、これなんか PV がちょっと面白かったっけ、ゲームっぽい、
ね、あ、まあちょっとゲームみたいになってます ね
やつなんですけどね。じゃあちょっと曲紹介お願いします。
はい、それでは皆さん聞いてください。イコールラブで仲直りシュークリームです。
はい、イコールラブで仲直りシュークリームお送りしました。まあね、曲もなんだろう、可愛い感じですけどね、ちょっとさっき言ったみたいに PV とかもね おすすめっていうかだったりしますけど、
めっちゃ可愛いです、
うん、みんなさん的にはあれなんかイコラブの PV これが一番みたいなのあったりする？
ちょっと選べないですね。結構全部いい気がします。
うん、これ一応あれだっけ、新曲のカップリングだった。
あ、そうです、
ね、
今はこれがお気に入りです。
おね、やっぱりなんかちょっと季節によってとか、まあ、いろんなね気分によってっていうのでね、そうあるんで、ライブも最近あった。
そう、先週の土曜日、土日あって土曜日私は行ってきました、
うんうん、いっぱいでした。
いっぱいでした。
あ、ね、だからまあちょっとね、清水なんかは結構高校生にこう模擬講義しに行ったりとか、あとまあ普段の大学生とかにこう、まあ、話すときに、まあ、あんまりこうなんかアイドルアイドルした話をするとおじさんがもうそんなって言って思われそうだからこうちょっと警戒してるんですけど、まあでも話のきっかけとしてはちょっといいのかなっていうのね、まあ
でも意外に多分 JK に流行ってると思ってたんですけど、うんうん、いとこ JK のいとこに聞いたらそんな流行ってなさそうでした、うん、なんか私と同年代くらいに流行ってるっぽいです。あともうちょい下くらい。
あ、そうするとね、今の若い人は何が流行ってるのかっていうのはねちょっと気になるところではあるんですけど、そう、さてさて、まあ、このコーナーでは私清水ゼミでの活動報告とか、まあ、みんなに起きた出来事を話してるんですけど、まあ、今日はちょっとね私と主役のミーナさんだけなんで、まあ、まあうちのゼミというかこの夏休みの期間中というか、まあ、私がいろいろ試行錯誤して、まあ、なんか大学で面白いことできないかなというかね、大学生に面白いこと提供できないかなっていうので、まあ、私がプロデュースするレンタルスペースっていうのと、あと、まあ、犬が入れるカフェ、お散歩中の犬が入れるカフェを、まあ、今プロデュース中ですっていうので、まあ、その営業とかに、まあ、そのうちの大学生というかねゼミ生が参加して、まあ、どこまでできるかとか、まあ、法律的にこれがまずいとかいいとかとかってそういう実践的なのができたらいいなと思ってて、まあ、やってるんですけど、まあこの間ちょっとねミーナさんにもレンタルスペース見てもらいましたけどね、ゴキブリが出てきてねちょっとね古い建物なんで、でも見た目はとても綺麗なんでやりようはねあるかなっていうところで、そう、
すごい内装はめちゃくちゃセンス抜群な可愛いおしゃれな感じでしたね、
うんうん、まあ、なんでもう元々やってるのを、まあ、そのいただく形でやってるんで、まあ、この後ちょっとその大学生とか、まあそういったところのアイディアでこんなものがあったらもっと人が来ますとかね、まあ、そんなのをねやれたらいいかなと思ってますけど、まあ、こういったところでも、うん、まあ、あんまり宣伝するとね良くないかもしれないですけど、まあ、一応ゼミ活動風っていうかね、であとは、まあ、そういう犬が入れるカフェというかドッグカフェみたいなやつだと、まあ、今うちのゼミでもその地ビール作りに行きますとか、まあ、クラフトジンだね、ジン作るっていうのがあって、みなさんはあれだっけ、ジントニックは飲める人で、
たまに飲みます。
うん、なんで、まあでもあんまりあれでしょ、クラフトみたいななんかちょっとこだわりのは
飲んだことないかも。
うん、結構ね、まあ市販のとかって言ったらいけないけど、普通のまあなんかボンベイとかタンカレーとかまあいろいろありますけど、まあ、あんまりお酒の話すると良くないのかもしれないですけど、まあそういった王道のやつとは違って、まあこう自分たちでまあ調合して、まあ、癖強いの作るとかっていうと、うん、面白いかなと思ってて、で、まあそんなに目いっぱい作るほど作んなくていいらしいんで、30本ぐらい作れればいけるってやつなんで、まあうちのゼミ今3年生は30名ちょっとぐらいいるんで、まあ最悪1人1本持ち帰ってくださいでできるかなっていう。
確かにちょうどいい
です。でもその1本720とかっていいんだから。まあ、あれ1本飲み切るの結構あれでしょあれでしょとか言って、
確かに、
うん、だからまあお家に持ち帰ってしばらくお使いくださいみたいなね、
うん、
とか、まあその犬が入れるカフェで提供するとかとかっていうのも、
それもありですね、
うんうん、と思ってて、まあなんでそういうのもちょっといろいろやろうかなと思ってて、そうするとあんまりまあ全国ね100ぐらい法学部がありますけど、まあとか中央学院大学もまあ何百個のうちの一人ではあるわけですが、一つですけど、まあ、特徴が出るかなとかって思ったりして、まあ、やってますね。まあでもね、ミーナさんの卒業した大学なんかの方もちょっとね、その経営系というか、 マーケティングの方が強かったんだっけ。
マーケティングですね。
だからまあ、中学大学もまあ法学部、商学部、まあ、現代教育学部ってあって、まあ、商学部とかだと本当にそのマーケティングとか、まあ、そういうの重視してるところもあるんだけど、まあ、いろんな力を合わせるとちょっと変わったことができるかなとかって思ってて、まあうまくやればね、その学内企業って言って、まあ、業を起こす方なんでビジネス作り出して、で自分たちでその就職先作ってみたいなのも面白いんじゃないかなって今思ってるんですよね。なんでやっぱり高校生と話してると、高校生はあんまり将来何になりたいのって言っても、いや別にっていう、まあ夢があるのかもしれないけど、こう言うの恥ずかしいしみたいな。それは多分私も高校生の時はきっとそうだったかなと思って、なんか親戚とかのね集まりで、いやなんとかくん勉強してんのとか、将来どうすんのって言ったらうるさいなって思ったと思うんだけど、だからそういう言いたくないけどなんかやりたいことはあるけどっていう人は、まあそのまま進んでもらえばいいかなと思うんだけど、まあ特に何にもないけど、まあ親が勧めるから大学行くかとか、短大行くかとか、専門学校行くかとか、まあなんかね就職すればいいかとかっていうのもあるかもしれないですけど、まあそういう時にやっぱり漠然とどうしてもやっぱり親の視点だと、きっと子供がちゃんと働いて一人で生きていけますようにっていうのがあると思うんで、だけど、まあ、大学とかの場合は、いやもう必ず絶対うちの大学入ったらここに入れますとかっていうのは保証ができないので、なんか、まあ、理系の大学とかだとその教授推薦って言って、教授が推薦した企業に行かせることができるみたいな、まああって、で私もまあちょっとその真似事で、まあ、IT の企業のねところなんかは割ともううちのゼミ生50人ぐらい送り込んでるようなのがあったりするんだけど、そこは面接だけで入れてくれるんで、まあとかっていうのあったりするんだけど、でもそれも、まあ、絶対入れますとは言えないので、まあ、であれば、まあ、大学の中でこう過ごしてるうちにそういう商売というかビジネス作り出して、まあ、そこで働けるようになりましたみたいな方がちょっといいのかなと思ってて、まあなんでいろいろね失敗とかもあるかもしれないですけどっていうので、なんで、まあ、今ちょっと進行中なのは前にもお話してるかもしれないですけど、まあ、会社を本当にゼミ生たちの力だけで作らせるっていうので、まあ、その設立費用は、まあ、清水が出してみたいな感じで、まあ、そんなのをね今企画中なんで、そういったお話もそのうちちょっとねゼミの活動報告とかでね、このラジオとかも使ってお話していくかもしれないっていう、まあそんな感じでいます、ね、さてさて、まあそんな感じでちょっと今月の2曲目っていうところで、なんかちょっと真面目すぎたねまあいつもまあずっと前の中でいいのに、もう私好きなんですけど、なんかなかなかここはライブに行けなくてってあれなんですけど、これも新曲かな、ずっと前の中でいいのにの海馬成長2、お聴きください。
私のお気に入り、
はい、このコーナーでは私清水ゼミでの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうってとこなんですけど、まあ、今日は秘書役の七海ミーナさんが、まあ、久々にちょっとねスタジオに来てくれてるので、まあミーナさんがねハマってること、まあさっきマレーシア行ったりみたいなねもありましたけど、まあちょっと聞いていったりしようかなと思ってますけど、どうですか今一押し。
最近めっちゃマッサージハマってて、
ほうほうほう、
週に2回くらい行ってるんですけど、なんか前まで気持ちの問題みたいな思ってたんですよ。
ほうほう、
さ効き目あるとかじゃなくて、気持ち的にいいだけだろうって思ってたんですけど、いや最近全然気持ちの問題とかじゃなくて本当に体めっちゃ軽くなってる気がしてなんかハマっちゃってます
、まあ、確かに肩とか、まあ、私はおじさんだけのせいなのかもしれないです。肩とか凝るから誰かにどうにかしてもらうときっと気持ちいいんだろうなと思うんですけど、なんか全身マッサージみたいな。
全身いつもやります、
ね、痛さとかない？
痛い人もいれば痛くない人もいて、昨日ちょうど行ったんですけど、昨日のはもう涙出そうなくらい痛かったです。
よくあるよね、なんかテレビとかで芸人さんがこうなんか痛い足つぼみたいな。
うん、足めっちゃ痛かった
昨日。それは何、まあ言ったらやめてくれんの、こう。
いや、なんか昨日のは耐えてねみたいな感じでした
もう何なんだろうそれだいぶちょっとバラエティ寄りに行ってしまってるんですよテレビとかの。
いや、なんかレついてる霊を払ってくれるマッサージとかたまにあるみたいな聞くんですけど、うんうん、行ってみたい、それも行ってみたいなと思う。ついてるかは分かんないけど、うんうん、
スピリチュアル
スピリチュアル結構好きだから
そうか、肩が重いとか、ね、でも最近、最近っていうか私が子供の頃だからもうそう20年前30年前とかはこう夏場はよく心霊番組って言ってお昼ぐらいにやってて、うん、あなたの知らない世界とかっていうのがあってね、
へ、
うん、あの世にも奇妙な物語とは別のなんか実話ベースのやつみたいなのがあって、
へ、
でそういう時にはなんかこう何日か前から左肩が痛くてみたいな、ね、なんか霊がみたいなそんなようなことを言ってんのがあったりしたんですけど、最近そういうのあんまりなくなってきて、まあなんて言うんだろう、本当に怖い何やらとかねいろいろあるけど、ちょっとまあ物語ベースというか、
確かに、
なんでまあちょっとあんまりテレビで言っちゃいけない話になってきたのかそれともなんていうの、そのスピリチュアル、
まあ、減りましたよねめっちゃ、
なんかこうスピリチュアルの表現方法が変わってるのかみたいな思ってて、まあちょっとねぜひねそのスピリチュアルマッサージ体験したら教えてもらうといいかなと思いますけどね。他になんかそういうマッサージ系の変わったやつとか、まあ、全然違うのでも
他は分かんないですね。ただそれに行ってみたい、なんかもう本当に近くにあるこう韓国の方か中国の方がやってるところに結構行ってます。
そうよね、
なんか優しい。
値段はそんなに高くない。
でも私が一番気に入ってるところは70分全身で4200円だし、なんか行けば行くほどめっちゃサービスしてくれて、勝手にヘッドとかつけてくれたり、うん、30分追加してくれたりするから、なんか行けば行くほどお得な気はします。
うん、どうもいいね。まあそうそう、なんかマッサージっていうと確かに中国とか韓国の人の方が上手そうな気がするって一瞬言おうと思ってもう今言ってしまったんですけど、そういや日本だとまあこうなんて言うんだろう、あんまりこういう名詞出すといけないけど、なんかテモミンとかさ、ああいうこうあの学校に行って学んできましたみたいな、こう柔道整復師とか、あ、まあ、そういう整体の人の、うん、もうなんか学校に行ってやってますっていうイメージがあるんだけど、なんかその中国とか韓国とかのマッサージの人たちはそういう学校あんのかなとか思ったりして、確
かになんかでも私人生で一番タイでやった30分多分 4,500 円の足のマッサージがダントツで気持ちよかったです。めちゃくちゃ感動した。あれはやっぱりなんか上手ですよね、海外の方は。
そっか、だからね、まあ、もしかしたらどっかで習ってるのかもしれないし、独学でいけんのかもしれないけど、
確かに、
そう、まあね、足は第二の心臓って言ったりするからって言って、でも足つぼ効くのかな。
でもなんかやっぱ楽になった気がする。なんか触っただけで、さっきご飯食べたばっかりとか、さっきお酒飲みすぎだねみたいな、何も喋ってないのに昨日とか分かられて、すごいなって思って。
そうね、なんかああいう漢方とかもそうだけど、なんかちょっとすごい知識がね、オーラが見えるみたいなさそれこそスピリチュアルかもしれないけど、もうなんでちょっとね、そういうサービスもまあ大事なんだろうなと思ってね、まあ体のメンテナンスでっていうのでね、まあ、あの中学院大学も、まあ、あんまりね大学の宣伝もちょいちょい挟むとあれかもしれないけど、まあ、あのスポーツ系の学生が多くて、まあ、そういうなんかね、やつなんかもあってもいいんじゃないかなと思ったりするんですけど、かつて私が、中学院大学に来る前にいた新潟の大学では学園祭の時にそういうの、あのスポーツマッサージって言って、で学生がそのスポーツマッサージ部っていうかサークルみたいなのがあって、そこに所属してて、でそういうその選手のバックアップしますっていうのがあって、でそれなんかはちょっと面白い試みだなと思ってて、 なったんですけど、
確かに。
そうでもやっぱり学園祭の時に、まあ、あまりお客さん来なくて、なんかめっちゃ雨の日があって、ね、でそしたらなんかやることないから先生やってあげますよって言って言われて、学生に揉まれるのちょっと怖かったっていうだからね、まあ、今も昔も学生には優しいんですけど、単位は緩いんで、うん、なんかこう変なことされることはないとは思ってるんだけどなんかちょっと怖いなみたいな目隠しされるのよ、なんかとかうつ伏せになれって言われて大丈夫かなみたいなっていうのを急に思い出しましたけど、まあそういうのね、中学院大学とかでもあるといいなとか思ったりしてますけどね。で安いのにするとね、その皆さんとかも来てくれるのかなっていうの思ったりしますけど、まあそんなようなところで、それではちょっと一旦コマーシャル行ってみようかなと思います。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、ね、素晴らしいジングルの後でしたけど、まあ、今日はちょっと大輝のラジオメンバーいないのでなんですけど、まあね、よくこんなのもしてましたっていうところなんですけど、さて、まあ法律相談なんですけど、今日話するのは、まあ、今日ぐらいかな、ちょっとニュースで出たから知ってる人も多いかもしれないんですけど、飲食品食べ物の賞味期限の3分の1ルールっていうのがあるんですけど、これミーナさん聞いたことありますか？
ないけど予想は、
うんうん、
こう賞味期限とかがあって、うん、その3分の1くらいは、うん、過ぎても食べれるよってことかな、うん、っていう予想
はいはいはい、まあ、ではなかったんですけどでも、うん、ちょうどいい間違いでありがたいっていうまあ、なんかこう賞味期限あるじゃないですか。例えば、まあ、3ヶ月持つ何にしようか、羊羹にしますか、まあ、羊羹があったとしますと、まあ、羊羹食べないかちょっと、まあ、まあ羊羹だとしてください。3ヶ月持つ食べ物があったとして、で、まあ、メーカーからその小売りスーパーにまあ運ぶわけなんですけど、その賞味期限をまず3分の1するんですよ。なんで今3ヶ月持つやつなんで、まあ、3分の1は1ヶ月じゃないですか。でその1ヶ月過ぎたらもうスーパーには持っていけませんっていうルールがあるんです。
へ
ー。でこれって大丈夫みたいな話で、まあちょっと今問題になってるっていうので、でまあだからこそ何て言うんだろう、もうそのメーカーからまあスーパーにもう1ヶ月経過しちゃったら持っていけなくなるから、うん、だからこそ安売りをするわけよね、っていうのの、その安売りのからくりの一つではあるんですけど、でアメリカとかだとそれが2分の1っていう2分の1ルールっていうになってて、なんで3ヶ月持つやつだったら、まあ、1ヶ月半持つやつ最低それは持っていけるけど、もう1ヶ月半切っちゃったら持っていけません、まあその後フードロスみたいな話になるんですけど、で EU の、まあ、ヨーロッパだと3分の2、だからまあ逆にその3ヶ月のやつだったら、まあ、2ヶ月の間にまあ流通するっていうか、スーパーに持っていけて残り1ヶ月ってなってたらもうそれはそこに持っていけませんという話になってるっていうところなんで、まあそれっていろんなからくりがあるんですけど、まあ、今言ったその安売りのからくりの一つでもあるし、あとはまあその我々っていうか消費者側からしたら一応ちゃんと賞味期限が確保されてるものが手に入るから、はい、うん、3分の1ルールあった方がいいみたいな話になるんですけど、まあ、3分の1ルールあると、まあ、我々消費者からすると、まあ、その3ヶ月持つやつだったら2ヶ月は持つやつがお店に並んでるはずなんで、だけどもっと短くてもいいじゃんみたいな話が出てきてたりとか、まあ、それあんまり厳しくやりすぎると本当にちょっとミスって持っていけなかったらもうそれどこで売るんですかみたいな話になって、そうするとまあその普通のお店じゃないとこに持ってくしかないとか、あとはまあ変な風に捨てるかみたいな話になっちゃうので、まあその辺が今の問題点として、まあ消費者法とかね、その経済法とかって言ったりするのがあったりするんですけど、まあそういうような話のところで、まあ勉強することがきっと出てくるんじゃないかなっていうので、まあまあ中学院大学で私はまあちょっと会社の法律がメインでやってるんですけど、まあその大学院とかだと、まあビジネス法って言って、まあそのビジネス関連するようなやつは全般みたいにしてやってるんで、 まあ、ちょっとアンテナ広げると、まあ、普通に学ぶやつと学ばないやつみたいなやつで出てきてて、で、まあ、この3分の1ルールっていつから出てきたのかっていうと、バブルが弾けてからみたいなことを言ってる人がいて、だから1990年ぐらい、ミーナさんは生まれていないと思いますけど私も9歳とか、
うーん、
まあそんなもんなんで、まあ全然あれなんですけど、まあそういういろんな中で出てきて、もうずっとそれを続けてきちゃってるから今もやってますみたいな、で、まあ、前からそうやってるからいいじゃんっていうのが果たしてそれでいいのかみたいなところで、まあ、これから変えようとしてるというか、そこの変なところを、まあ、国やいろんなところは気づきましたみたいな話で、まあ、ちょっと出てきてて、なので、まあ、そういったね、その今は当たり前かもしれないとか、または当たり前って思い込まされてることっていうのを、まあ、見つける力がある人とかには法律向いてるかなと思ったりするので、まあ、ぜひあの、まあ、中学院大学で学びたいなって思う人はね、来てもらうといいかなと思ったりしてますというところで、まあ、眠たくなってきたかどうかあれなんですけど、というところで、じゃあ締めのところを皆さんにお願いしようかなと思います、はい、
先生ありがとうございました、はい、このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律って適用されるの?みたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲をお送りします。キュートフィクションで、あ、違う、七尾明かりでキュートフィクションです。
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思ってます。まあ、今日はあの前にももしかしたらちょっと言ったかもしれないですけどね、まあ、なんかこうアジェンダとかさ、タームとかフィックスとかって言って、こうなんか英語っていうか、こうカタカナ用語使う人いっぱいいるじゃないですか、うん、まあ、あの最近だとあの地面師ですかねとかでこう
エクスタシーだっけ、
そうとかねあの言ってくる人がいるじゃないですか、最高になんとかでみたいな、まあ、そういった類の人たちってちょっとどうかなみたいなね話をしていこうかなと思ってますけど、まあ、もうミーナさん、まあ、業界によってやっぱりこうちょっとこの言葉っていろいろだと思うんですけど、アジェンダとかは使う？
私は使わないけど、うんうん、やっぱ就職したばっかの時に、うん、同期とかが急に使い始めてて、うん、まあ、先輩とかも使ってて、いやで、まあ、分かんないから何ですかそれみたいな、うん、聞き返して、まあ、説明されて、うん、まあ、そこから意地でも使いたくない派か、うんうん、あの逆にめっちゃ使いたい派に分かれる感じしますよね。私はあの使いたくない派でした。
あ、そうね、まあ、そのアジェンダっていろいろあるけど、まあ、簡単に言うと議題とかね、そんななんだけど、
うん、
なんかあの地面師のあのモノマネする TikTok のやつで、であのそのハリソン役の人が全然こうカタカナ分かんないっていう設定で、でこうなんか他の人がこうなんかアジェンダとか言ってて怒り出すみたいなTikTokがあって、アジェンダとは
って、
そう、どういうことですか匠さんみたいなっていうのがあって、ちょっとニヤッとしてしまったんですけど、タームとかも、まあ、あの専門用語みたいな意味でね、テクニカルタームとかって言って、あの、まあ、法律業界だけじゃないけど、まあ、使うのはあるんですよね。
うん、
まあ、フィックスは、まあ、まあ使うか、まあ、これで決まりでみたいなねっていうので、そう言ったりとかで、法律系でちょっと珍しいやつで言うとエンフォースメントって、
あ、分かんないわ。
これはあの法執行って言って法律をこう実行するみたいな時にこのエンフォースメントって言うんですけど、まあ、あのそんなカッコつけて言ってみたいな話になるじゃないですかでも結構あの、うん、なんでしょうね、まあ、大御所の先生とかそういった人、まあ、今の50代60代ぐらいの先生は結構そういう人多かったりするんですよね。
でも私あれは使っちゃうかも、ラストオーダーを LO っていまだに言っちゃいます、うん、普通に会話してて、
うんうん、
か飲食店でバイトした時とか、うん、なんかバッシングとかバシって言ってました、そういえば、バシしてきてみたいな、
うんうん、殴られるのかなみたいななんかそうなんだよね、そのなんかもう、まあ、共通用語っていうか勝手にもうね出来上がってる感じはあるけど、うん、やっぱりその輪に入れてない人からするとちょっと何言ってんだろうみたいな、
確かに
好つけてんのかなみたいなね
思いますよね。
になるんでね、まあ、だけどちょっと最近だとまあうちのゼミ生とか、まあ、それこそ1年生とか2年生向けにはこうなんかね、こうアジェンダぐらいはちょっと分かっといてもらうと、かっこつけて言えると、まあ、そういうところに勤める人も多いでしょうみたいな
あれ私すごい思います。なんか日本の田舎のことは田舎っていうのに、海外の田舎の話になった瞬間、なんかローカルみたいな言うじゃないですか、みんな。いや、なんでいきなり海外のだと英語になるんだろうって人の聞いてて思います。
確かにね、なんかちょっと意識の差がねっていうそう、だからまあ なんていうのかな、なんかそこが弱いところなのか、そう、まあでもそのうちね、だんだん分かんない用語っていうのが出てくるんじゃないかなとは思ってて、時代によって出てる用語、まあ、それこそあのこの間一瞬ちょっとみんなさんと遊んだあの糸のゲーム、なんか流行り言葉みたいなやつあったじゃん、なんかダサいとダサくないみたいなやつね、1から100までのやつみたいな、まあ、あれなんかでやっぱりちょっとなかなかチョイスが出てこなかったっていうのがあって
今逆に流行ってる言葉全然わかんないかも。
なんだろうね、あこの間言ってたやつは、
あキニピ、
あそうそうそうそう、
なんかそう友達が気になってる人のことキニピって言ってて、まあ、スキピは分かるけど、キニピって初めて聞いたんだけどみたいな
そうそう
なって、
キノピオかなってなんとかピってつけるのは最近だよね。
でも、でもなんだかんだ4年前ぐらいからあった気はします。
あ
すごい最近ではない気がする。
そうかそうか、でもきっかけなんだ、なんかドラマとかアニメとかでなくて、
何なんですかね、
勝手に使ってたのか。
あでもカレピみたいなとこから来てた気がする。
おうおう、ね、
で彼氏のことをピって呼ぶ人がいてみたいなのからあった気はします、
スキピがいてキニピが
あった、オシピとかもある気がする。
お
多分オシみたいな言葉も流行ってますよね、ずっとここ数年。
そうね、もう推し文化みたいな話ずっと言ってるからね。でもまあ10年前とかの人には伝わらないかもしれないね、推しって言われてもね。
まあ確かに、逆にアゲポヨとかは今多分今の子たちには分かんない
分かんないねあのちょっとね、今あんまりいなくなってしまったフワちゃんとかねあともうちょっとギャルっぽい人誰だったっけ、
みちょぱとか、
ああ
とか。いやでもアゲポヨって使ってたのもうちょい古い世代ですよね多分
ね、そういう人たちがやっぱりそういう、あ篠原ともえとかね、そういうね
それをさらに前な気がする、
まあ、間違えた、もうその中間出てこないなまあまあそういったなんていうのはね、インフルエンサーっていうのも最近の言葉だと思うけど、そういうちょっとね、時代をまあうまく引っ張ってくれる人が言葉を生み出してたらっていうのはねあるけどね。でもまあスキピがいてキニピがいてキライピとは言わない。
確かに キラピとか言う人いるかもしれない、わかんないけど、
ね、ちょっとまあでも流行ったら流行るのかなとかね。なんで昔そのまあ今でもね多分発売されてると思うんですけど、現代用語の基礎知識っていうちょっとなんか辞書みたいな、辞書っていうか、のがあって、それ知らないみんなさ、まあ、なんて言うんだろう、あの新聞とか雑誌とかでよく使う用語みたいなのがちょっとまとまってるのがあって、
最近版みたいな、
そうそうそう、毎年出てるんだよね。でその年のこう世相を表すみたいなものがあって、でまあやっぱりその高校生とか大学生でこう小論文書くとかそういう時にまあなんかネタがないじゃないっていうか、書きたくないなっていう時に私はそれをよくおすすめしてて、それがあればまあちょっと書けるというか、まあ簡易版ウィキペディアみたいな感じ。なんでウィキペディアはだとやっぱりこう一個ずつ調べるしかないじゃない、こうでそれについてはバーって出てくるけど、なんかそれだけで終わっちゃうんだけど、まあ、その現代用語の、まあ、別にそこの回し物じゃないんだけど現代用語の基礎知識からすると、まあ、その雑誌みたいなのがあってこうバーって見てると、まあ1ページに 5,6 個載ってるんで、まあちょっと 感電して見れるっていうか、で辞書みたいになってるから
若者についていけなくなってるなって感じたら買いたいですね。
うん、そうね。でもまあそれも多少ちょっとね、あのバイアスっていうか、まあ、あまりカタカナ用を使うと良くないかもしれないですけど、あの傾向といいますか、が誰かのこう恣意的なねあれがあるわけなんで、きっとこのチョイスしてる人が、選んでる人が、まあ偏ってるとちょっとねと思ったりするんですけど、なんかいわゆるその社会学みたいな、あのまあ有名なとこでいくと、どうだろうな、落合陽一さんとかね、ああいったこうなんかこの世の中を見通すみたいな、それこそミーナさんのあの知り合いの佐々木チワワさん、
あ、はいはいはい、
とかも、まあ、そういうなんて社会学系だと思うんだけど、なんかそういった人たちなんかがこうあんまりコアなとこに行きすぎると、まあ、偏っちゃうけど、なんか幅広く見れますみたいな人たちが集まってそういう辞典作ると面白いのかなと思ってて、
確かに面白そう、
うん、なんでこの業界では今この用語流行っててみたいなのを集めるとかっていうのが、まあ、ちょっとやってみたいなっていうのが実はあるんですよね。まああんまりね、みんな大勢で集めると本当にものすごい分厚いやつになって売れなくなるとは思うんですけど、そうちょっとそんなのも思ったりしてます、さてさて、でまあ、あの今日最後の曲というところで、まあこれは分かりやすいカタカナかもしれないですけどね、あの星町水星さんでビビデバお聴きください。
清水研究室ラジオ、
はい、まあお便りはなかったので今月はというところで、まあこのままちょっと通過して大学の告知の方に行こうかなと思ったりしてますけど、そのままいいですかね、それはこのうちに。でまあ、今大学あの夏休み中なんですけど、まあ、あのオープンキャンパスが、今度9月の22日ですね、日曜日にあります。これがまあ今年度一応最後ということなんですけど、まあ、10時から2時まであって、で、まあ、あの法学部では模擬裁判ですね、あのそういうのがあって、まあ、今の東京地裁のあのを模して作ったっていうのがあるので、まあ、そういったところでちょっと裁判体験やってみてもらうといいかなと思ったりもしてますし、まあ、あとその前の日ですけど9月の18日の水曜日なんかだと、その放課後オープンキャンパスっていうところで、まあ、放課後まあちょっとフラッと大学に来て、まあ、大学の様子見てみたいよっていう人向けに、まあ、プログラム用意してますよというのがあったりしますんで、ちょっと気になる人はぜひお越しいただけるといいかなと思ってます。で、まあ、あのミーナさんの時って AO 入試ってありました？
ありました。
ああ AO って名前でしたかね、
うん、だったと思います、うん、
ここ最近その AO がこの総合型選抜っていうのに名前が変わって、なんであのもう今年度入試が始まるというか始まりつつあるんですけど、総合型選抜入試っていう、まあ、これが過去の AO ってやつですけど、うん、まあ、これの一期が、9月の20日から10月の3日が出願期間で、まあ、なんでぼちぼち始まりますよというところで、まあ、10月の12日に試験なんですけど、まあ、ぜひちょっとね、興味あるよっていう人は受けていただくといいかなと思ってます。で、この試験に関しては他大学と併願が可能なので、まあどっちかっていうと、なんて言うんでしょうね、大学早く決めたいなっていう人が最近は多いと思うんですけど、みなさんの時ってどうでした？入試早く決めたかった？
あ、でも早く決まってる人の方が多かったと思います。なんかまあ授業の点数みたいなのが、
うんうんうん、
成績が高い人は早く決まるみたいな、
なんでまあね、まあ、皆さんも、まあ、高校生みたいなもんですけど、まあ、最近のね、あの高校生たちなんかはやっぱりちょっと早く決まりたいっていう子が多いらしくて、うんうん、まあ、なんで結構焦ってるところもあるみたいで、あとはまあね、大学最高峰っていう、まあ、別にランキングつけてはいけないんですけど、まあ、東大とかがあの学費を値上げするみたいなね、ニュースとかも結構出て、十何万上がるのかな、とかね、 まあ結構そんなのもあるんで大学業界大変ですねっていうところで、以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか、みなさん。
あ、まあ、なんか久しぶりにできたモニターがいっぱい増えてます。
うんね、ちょっとラジオお聞きの人にはわからないんですけどスタジオの中3つ増えたんですかね。2つか、ね、なんで
2つか3つ確かに増えたかと思った。ここ
でね、そうモニターに囲まれるとよりラジオ感あるかなと思ったりねえ、たりしますね。まあでもこの、まあ、立石エリアというかね、この葛飾エリアもまあだいぶいろいろ変わってるところもあるんで、うん、ちょっと外歩くと面白いかなと思ったりしますしね、うんうんうん、あとはまあ皆さんのなんか活動とかのあれがあればっていうところですか。
あ、ないです。
ないですか。まあいろんなねラーメン食べに行ったりとか、ね、っていうのをね聞いたりもしてますけどっていうところで、まあうちの学生なんかもやっぱりラーメン好きな子が多くて、うん、みんな大体家系ラーメン食べてるんですよね。
ああ同じだ、
うん、でまあ最近そのみんなさんが教えてもらったのは、あの家系ラーメンの海苔はご飯食べるためにあるんだっていう。
そうです、
うん、んですけど、私は別にそれを学生から教えてもらってなかったので
分かってないですね。
そうかな、
学生さんも多分
そういう人もいるんじゃないかなと思うんだけどね。
いやいやいやいや、
本当に
やっぱ横浜出身なので私。
ああそっかそっか確かにね、横浜の人はこだわりがねって。
まあ家系ラーメン誇りに思ってます。
ああそういうことねってね
私だけかも。
いやいや、ね、さてさて、じゃあ一応次回予告というところで、次回は10月の10日ですね、木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。お便りも24時間募集中ということで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッター、まあ、X ですね、アカウント清水ラボでも感想など送っていただけるとありがたいです。ポッドキャストもこの後公開されると思いますので、ぜひぜひお聞きいただけると思います。まあでもね、私的にはラーメンっていうとあれなんですよね、棒ラーメンね、マルタイラーメン、ね、
あ、それ食べてみたい。
ああなんでね、皆さん知らないかったっていうところなんで、ぜひじゃあ来月はマルタイラーメンの宣伝をしていっぱいもらえるといいなと思いながらまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
はーい。